TX のパートナーサクセスやってもらってる田村さんに来てもらいました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。田村です。
はい。じゃあ田村さん、ちょっと簡単に自己紹介お願いしていいですか。
はい。田村と申します。今年の2月から TX にパートナーサクセスという役割で入社しました。で、もともと工学系の大学院を出て、で、新卒でマッキンゼというコンサルファームに入社しました。でそこで約5年弱勤めて、で、その上で今年の2月に TX に入社したという形です。
うん。ありがとうございます。なんか、マッキンゼの時って、こう、触れる範囲で言うと、どういうプロジェクトやってたかとか言えるものってありますか？
いろいろあって、はい、まあ、3種類ぐらい大きくプロジェクトの種類あって、1個がその戦略って言われる、その中期経営計画を策定したり、大枠の方向性作るっていうのと、オペレーションっていうその作ったものをどうやって実装というか、前に進めていくかっていう話と、組織っていう、それを実際に実現するためにどういう、まあ、組織の姿があり得るかみたいなのを考えるっていう、まあ、3つあったんですけど、で、そのうち結構その真ん中の、その実際にオペレーションを動かしていくために何をすればいいかっていうところを見るのが、半分、一番大半で多かったかなというようなイメージですね。う
ん
う
ん、なるほど。なんか、一個元に戻ると、マッキンゼを選ばれた理由みたいなのはどこにあったんですか？
結論言うと、その知り合いがそのマッキンゼにいて、で、すごく私がこう尊敬できる、社会人だったので、惹かれて入社したというのがあります。で、大学の時に、サークルというか学生団体みたいな活動をやってて、で、それはNPO とか NGO っていう、まあ、非営利な組織に対してコンサルをやる、学生団体があって、で、そこを、まあ、参加してたんですけど、たまたまそこに、メンターとして、今のマッキンゼの、社員の方が、まあ、見ていただいてたので、そこでちょっと知り合うようになって、で、その方がですね、すごくなんか、こう、熱い志と、こう、冷静に、まあ、物事を進めるための、この、ビューみたいなもの、両方、まあ、備えてたので、すごくいい方だなというふうに思って、惹かれて、で、それでまあ、マッキンゼに入りたいなと思うようになりました。
いや、すごいですね。まあ、まずそもそもそれでマッキンゼに入りたいなって思うようになって入れるっていうのが、まずすごいなと思うんですけど。いえいえ。そもそも NPO のコンサル、NGO のコンサル。で、僕実はキャリアの中で普通にフルタイムで NPO 職員をしていたことがあって、うん、NPO ってめちゃくちゃ大変、NPO、NGO、まあ、要は非営利の団体って、めちゃくちゃ大変じゃないですか。
はい。
ガバナンスというか、一人一人の働くモチベーションとかも思いドリブンみたいなのが多くて、でもそこに資金的な部分がついてこなかったりとか、継続性、サステナビリティみたいなものにすごい難を抱えるこうプロジェクトが多い気がしているんですけど、このコンサルをしてた時はこうどういうサポートをしたりしてたんですか？
本当に矢本さんのおっしゃる通りで、で、そのトピックは、結局のところこう人が足りないですとかお金が足りないですとか、その人とお金あるけど組織が回ってないというのがすごく多かったので、それをいかにしてまあ満たしていくのかというトピックがすごい多かったですね。で、まあ、言っていただいた通り、こう、NPO、NGO の方々ってめちゃくちゃ熱い志を持ってて、で、まあ、なんでしょうね。自分の、こう、まあ、私利私欲だけではなくて、もう本気でこう、世の中が良くなるために何をするべきかっていうので、衝動に駆られてやってらっしゃる、すごく、いい方々が多いんですけど、でもなんかこう、お金が、まあ、なかなか集まんなかったりだとか、そう、うまくいかなくて、自分が持ってるその志が形になってなくて、で、それをやっぱり見るとすごく、僕個人としても歯がゆいなっていうのがあって、なんとかこれを形にできないかなっていうのが、うん、すごくまあ、その、まあ、学生団体をやってた時のモチベーションではあったかなと思います。
うん、なるほど。そもそもその、なんですかね、学生団体を始めようとか思ったのはなんでなんですか？わざわざその、ね、NPO、NGO じゃなくて、要はスタートアップ、で、インターンするとか、多分、ご出身が東京大学だから、多分いろんなオポチュニティたくさんあったと思うんですよ。うんうん、
一言で言うと、まあ、ノリで入ったというのが正直な、
ノリなんだ。
ノリで入ったというのが正直なところで、はい、それで大学4年の時に入ったんですけど、まあ、たまたま、その大学3、4年の時に、まあ、自分のこう、世界を広げたいと思って、うんうん、まあ、大学生あるあるなんですけど、いろんなところにこう、バックパックに行ったりとか、その、まあ、ボランティアみたいなことをこうやってみたりみたいなことをしてて、で、たまたまなんかそういう国際協力とか、国際関連みたいなところに少しちょっと興味があった。で、興味あっただけだと、なんか単純な社会科見学になっちゃうから、なんか何かこう行動したいなと思って、そのトピックでなんか行動するっ って考えた時に何があるかなと思ったタイミングで、たまたま、なんか大学の掲示板かなんかで、その、まあ、募集してますっていう張り紙がポスターであって、で、それを見て、まあ、直行したっていうイメージですね。
掲示板なんだ。掲示板、いろいろ貼ってるから、あれ、なんか誰か、誰も見ないっしょって思ってたけど、見る人いるんだ。
超レガシーな、あの、チャンネルなんですけど、うんうん、たまたま見つけたっていうイメージですね。
いや、すごいですね。それで田村さんみたいな優秀な人がやってくるんだったら、ね、反対側は足の方、なんか、最高の成果を得ましたね。なるほど。でそれで、まあ、出会った先輩を追いかけて、あの、マッキンゼーにっていう。
そうですね。
流れだと思うんですけど、その、マッキンゼー以外とかも検討されたりしたんですか？
マッキンゼー以外にも、まあ、コンサルは何社か見てたんですけど、
う
ん、
やっぱそうなん
ですね。そうですね。で、うん、まあ、マッキンゼーっていう、まあ、人がいて、あの魅力的だなと思って、で、うんうん、そう、どういう仕事してるのかなっていうふうにたどり着いたのが、まあ、コンサル業界なんで、うん、まあ、じゃあ、その業界で一旦絞って、その就活してみるかっていうので、あの、何社か受けたイメージですね。うんう
ん、なるほど。なるほど。その、5年でしたっけ？
はい。
5年ぐらいいらっしゃって、で、その3つぐらいの戦略とオペレーションと組織みたいなプロジェクトやって、はい、これが自分が一番好きだなとか、逆にというか、自分がこれは得意だなと思ったことって、こうどういうところにあったんですか？
自分個人的にすごく手触り感があって、こう、リアルな現場を見ながら何が、うん、あの課題なのかっていうのを突き詰めていく。タイプの仕事がすごく好きだなと思っていました。うん、で、その、まあ、前職でも結構その現場系って言われる、こう、プロジェクトって結構あって、うん、例えばその製造業だったら、その工場の生産性を改善するために何が必要かでしたり、うん、あるいはなんかこう、調達のプロジェクトだったら、その一つ一つの部品を、の、まあ、調達コストを下げるために、どのように、あの、サプライヤーとの関係を築くべきかみたいな、結構そのディープな、あの、ところまで深く、うん、協力してやらないと、まあ価値が出ないようなタグのプロジェクトがあったんですけれども、個人的にはなんかそういうところまで深く、あの、掘り下げられると、あの、まあ、上っ面じゃない、まあ価値の提供みたいなところができるのかなと思って、で、それがすごい個人的には、あの、刺さったといいますか、あの、まあ、面白いなと思って、あの、仕事をしていましたね。
なるほど。まあ、ある種そこの共通項を今、しっかり引っかしながらお仕事していただいている。
そうですね。
多分にありそうです、
ね。そうですね。まさに今なんかも、あの、まあ、ネットスーパーのパートナーさんの、うん、あの、バックヤードですとか、倉庫を、あの、訪問させていただいて、うん、で、実際何が動いてるのかっていうところを、こう、うん、リアルにこう、見ていきながら、あの、うん、まあ、何、将来どうするべきかっていうところを考えているので、そういう意味で言うと、すごく自分の、うん、まあ、興味というか、やりたい仕事の進め方に似てるかなと思います。
そうですね。泥臭いところというか、
そうですね。
一番、なんだろう、足も手も頭も全部一緒に使わなきゃいけないところをやってもらってるんで、うんうん、それはすごい同じですね。
まさにですね。
逆にそのクライアントとこう、例えばさっきの戦略系とかだったら、相手はメインは経営企画室とかになる感じですかね。
そうですね。経営企画室と、まあ、あとはその役員ですとか、はい、その意思決定ができる方々が、あの、うん、上の方にいらっしゃってっていうイメージですね。
そういう感じで、こう、オペレーションだったら、例えばそのオペレーションをやってる部隊プラス役員とか、組織だったら、まあ、人事プラス役員とか、なんかそういう、こう、相手にするファンクションが違ってくるのかなっていうふうに思ったんですけど、その辺ってどうなってたんですか？
あ、そうですね。あの、おっしゃる通り、そのファンクションによって、その相手にする部門っていうのは結構違ったりしますね。はい、製造がメインのプロジェクトだったら、その製造部隊、うん、調達がメインだったら、調達の部隊っていうところが、うん、あの、一番関わることにはなるかなと思います。
そうですよね。まあ、言うたら全部非連続じゃないですか。うん、プロジェクトが変わると相手も変わって、
そうですね、内容
も変わるみたいな。
はい、
でよく言う、その短期間でどうやってキャッチアップしてるかみたいなの、この田村流みたいなのはあるんですか？
まあ、田村流言うのすごくおこがましいんですけど、まあ、2つぐらいあって、1つが、あの、まず何がポイントなのかっていうところをちゃんと見定めるというのが大事だと思っていて、うん、その現場の細かいところを1から100まで、その理解しようとすると、うん、その道10年、20年もやっていらっしゃる方に当然追いつけるわけはないので、その、まあ、その中で今のプロジェクトを成功に、あの、導くために何が必要なのかっていう観点で、その理解しなきゃいけないポイントをこう見定めるっていうのは、あの、まあ、意識してやっていました。で、二つ目としては、その、とはいえ自分だけで何か物が全て動くっていうものではあまりないですし、その現場のプロジェクトって、あの、かなり 答えが、現場の方々も答えを持っているパターンってすごく多いかなと思うんで、そういったところの、協力していきながら、その一緒に答えを作っていくっていうふうな、まあ、体制に、持ち込むといいますか、巻き込んでいくっていうところが、動き方としてはすごく重要なのかなと思います。
あ、それこそ、信頼関係の構築？
そうですね。
うん。あれ、僕の音大丈夫ですか？
あ、聞こえてます。
聞こえてる？
はい。
よかった。なるほど。まあ、そのあたりは、あれですね、本当に僕らも大事にしているところだし、共通項が多い部分は結構多い気がしますね、
うん、あ、本当ですね。今のこう 10X のビズデブ、そのあかりさん、吉海さんの動き方も本当にこうパートナーの方々とこう信頼関係を結びながら物事を前に進めるという動き方されているので、すごく、うん、まあ、いいと思いますし、僕の、まあ、やりたいなと思っている動き方のともすごくアラインしているかなと思います、
うんうん、確かになんかもう個人的な経験なんですけど、はい、こう現場に入って現場の人の答えとかを引き出すと、確かにこう暫定的にはその今より 1.5 倍ぐらい良くなるみたいな答え持ってたりするんですけど、5年後10年後考えた時の理想状態みたいなのはやっぱりこう現場からはなかなか出てきづらいくて、うん、それは一旦俯瞰してこう、まあ、コンテキストをいろんなコンテキストを組み上げてそう再設計 しなきゃいけない、うん、あったりする部分があって、でそれはまた彼らの持ってる答えと結構ハレーションするっていうケースもあるじゃないですか、
はい、
なんかそういう時がすごい腕の見せ所だなみたいなところがありますよね。
いや本当にそうですね。なんかその前職もそうでしたし、この会社に来てすごく強特に強く意識してるんですけど、その現状とか課題の解像度というのはその、まあ実際に現場を見たりだとか、パートナーの方々とお話をさせていただきながら、どんどん深掘れるかなと思うんですけれども、その理想がどうかっていうのは、うん、もう少しちょっと違う考え方をしなきゃいけなくて、どうあるべきかっていうのを一旦、まあ、10X としてもそうですし、パートナーの方とお話しながら、こう、ピン止めをしていく必要があるかなと思うんですよね。で、それはなんか今のその現状から逆算、現状からこう 1.1 倍、1.2 倍っていうふうに、こう、まあ連続的に、まあやるというよりも、理想は何かっていうのを一旦こう非連続な部分でもいいので、ピン止めするっていうのが、なんかすごく考え方として必要だと思うし、うん、10X はその 10X から逆算するっていう、まあバリューからもわかる通りなんですけども、そこをすごくなんか大事に。いや、でも本当に最近それ強く思ってて、そこの逆算がすごくいいなというふうに思ってます。
うんうんうん。ありがとうございます。いや、こうセールスマンみたいになってますね。
なんかちょっと、回しもみたいになってしまってますけど、でも本当に、本当に最近思ってるんですよね。
いや、嬉しいですね。はい、ありがとうございます。じゃあ、ちょっとその前職、まあ多分素晴らしい会社、エクセレントカンパニーじゃないですか、マッキンゼーも、
うん。
マッキンゼーから多分初めての転職ですよね。
はい、初めての転職ですね。
うちに来ていただいた、そのホワイ 10X みたいな部分を教えてもらえますか。
そうですね。まず、最終的に自分の人生の中で何か新しいものとかサービスとか価値を作って、でそれが世の中に届けられるような仕事をしたいなというふうに思ってたんですね、うんうん、でそうなった時に、まあ、スタートアップはおそらくそういう、まあ、動き方をしているなというふうに思って、でスタートアップの会社ってどういうものがあるのかなっていうのを、まあ、あまりこうすごい知ってるわけではなかったので、いろいろと見ていたんですけど、その中でやっぱりどれだけこの会社としてのその志が強くて、で、かつ将来をきちんと見据えた上で、今のこの事業っていうのを力強くやられているのかっていうのを考えたときに、こう 10X がすごくいいなというふうに思って、入社をさせていただいたっていうイメージですね。本当にこう組織づくりも、その事業のその将来も、その採用も全部こう将来の10X の姿に耐えられるような設計っていうのを全部心がけているなというふうに思ってて、で、それって本気でこう、その将来をこう見据えて作られているなっていうのが、すごくいろんなところでこう感じられるので、そこはすごい入ってよかったなというか、まさにこういうところが、まあいいんだなっていうふうに思った部分ですね。
うん、いや、ありがたいですね。まあ、まさにそれを一緒に作ってってもらいたいなと思うんですけど、うん、やっぱ未来考えるのって大変ですよね。
いや、そうですよね。
うん、僕が言うのもあれですけど、なんか将来をなんか曲がりなりにもこう頑張って考えて、不確実だけどなんかそこから逆算するっていうのはなんか、ね、経営もそうなんですけど、会社全体の癖づけになってるのはなかなかいい社名をつけたなと思って、
うん、いや本当にそうですよね。
うん、 でもそこに魅力を感じてくれてるっていうのもすごい嬉しいなと思いました。うんうん、ちなみに 10X 以外にもこう、まあ、10X というかスタートアップ以外にも他の選択肢みたいなのも検討されてましたよね。
あ、そうですね。スタートアップ以外もその、まあ、プライベートエクイティファンドを、うんうん、あの見ていて、でそこでもすごくその働く意義ですとかやりがいというのはすごく、まあ、あるようなその会社さんであったり、うん、その投資先であったりというところが あったんですけれども、うん、まあ、最終的なその、まあ、生き方というか人生の判断という中で、まあ、新しいサービスですとかというのをこう自分でこう作ってみるというのが、まあ、少なくとも今のタイミングではやってみたいなというふうに思って、でスタートアップに行こうと思ったというイメージですね。
いや、よかったです。なんか田村さんをその紹介受けた時にピーッと迷ってるみたいなのが来て、お、これは山田さんを当てておこう。
そうです
ね。いいのみたい
な。確かに確かに。
ライトパーソンがいるぞと思って。
まさにですね。
はい。それはすごい、フィットが良かったです。
そうですね。
うん。フラットに多分話せたと思うんです。
いや、本当にそうですね。なんか本当に親身に相談に乗っていただいて、なんかどっちの方がいいとかっていうことを、まあ、強く言うわけでもなく、自分はこう思ったみたいなことを山田さんに言っていただいたんで、その当時はすごいなんか転職のこう相談相手としても、お世話になったかなって思います。
確かに。なんか山田さん、赤井くんとかはじめ、そのビズ側のメンバーが入ってきたのが、本当去年からなんですよね。
はい。
だから僕らとしてはまだね、サイズとしてもそんなビジネスサイドが大きいわけではないんで、
うんうん、
ね、キャリアとかの偏りみたいな意味でも、めちゃくちゃウェブ系に偏ってるなみたいな、外部から見たら思われてたかもしれないですけども、まあ、そこがちょっとずつ今、田村さんの加入とかもあって、変わってきてますよね。
うん、そうですね。しかもこの今、事業開発を、まあ、会社としてもすごく広げてると思うんですけど、うん、そのやってる仕事っていうのは、すごくそのコンサルファームだったり、その、うん、まあ、今の、その、なんでしょうね、旧来型っていうとあれですけど、今ある既存のその業界の中でこう接している方々だったり、うん、物事を回している方々とも、すごくフィットは合うんじゃないかなというふうに最近思ってて、うん、で、コンサルでやってた仕事の進め方とかも、結構その、活かせる部分っていうのはあるかなと思ったので、そこはすごくいいかなと思いました。
まさしく、なんかプロダクトを作るとか、品質の高いものをちゃんと世の中にこう新しく提示していくみたいな能力は、なんかもともと僕らは強いというか、僕がそういうものを志して会社をやっぱ始めた部分があるんで、まあ、そこからスタートしてるんですけど、今はすごくなんかいい形で混じり合ってきてるというか、うん、なんか産業を作るために必要な、機能と、その産業をプロダクトに落とし込むために必要な機能と、2つが会社の大きい柱になってきてるような、
うん、
感覚があって、なんか頼もしく、まあ、ほとんどね、僕現場をもう任せきってるんで頼もしく見ているっていう感じになってます、
う
ん
う
ん
う
ん、
いや本当にそうですよね、
うんうん、ですね、はい、じゃあちょっと 10X に入ってからの話を聞いていこうかなと思うんですけど、さっきも少し出ましたけど、こうざっくりこう何を今業務としては担当していますか。
そうですね、業務としては位置づけはパートナーサクセスという話なんですけれども、うん、そのまあ 10X としてアプリの提供だけではなくて、その裏側のその配送であったり、ピッキングパッキングであったり、ネットスーパーが持つべき機能を 10X としてこう導入をしたいというふうに今考えていて、で、リリースを控えているものもあるんですけど、で、そういったものを実際にまあ、その店舗で導入しようと思ったときに、そのプロダクトを作り込むだけではなくて、その店舗側のそのオペレーションをこうどういうふうにしていけばいいのかっていうところも、両面でこう回していかなきゃいけないというところの中の、主にそのリアルオペレーションだったり、そのリアルでどうやってプロダクトを使うかといったようなところを、まあ、解像度を高く深掘っていって、まあ、定理していくというような仕事をしています。
そうですね。まあ、なんか、言うたら我々からしたら初めてダイブしているような領域ですかね。サプライチェーンを作るっていう。
間違いないですね。
うん。ここをこう田村さん的にはこうどんなことがチャレンジングだなって感じたりしますか？
そうですね。いくつかあるんですけど、まずこの自分がカバーしなきゃいけない、理解してその価値を出せなきゃいけないカバー、領域っていうのはすごく広いなと思っていて、うん、その一応サプライチェーンマネジメントっていうスコープの中で自分は動いてるんですけど、うん、それだけじゃなくて、例えばその、まあ、会員登録の話だったり、決済だったりっていう基幹システムのところも、うん、まあ、自分がちゃんと理解していないと、間違いなくそこはサプライチェーンマネジメントにこう、まあ、つながってくるところなので、実はそのサプライチェーンマネジメント以外の部分もちゃんとまあ、理解していないといけない。 で、かつ、その、やっぱりこう、リアルと、その、まあ、ウェブサービスというか、まあ、プロダクトの、その、結節点というか、交わる部分で働いているので、その両面を理解しなきゃいけないっていうところのキャッチアップは、自分の中ではすごくチャレンジングだな、というふうに思ってます。
確かに。なんか、1ヶ月うちでトライアルしてもらったじゃないですか。
はい。
すごく長い期間。
うんうん、
でその時には、特に配送周りというか、どうやってラストマイル配送の効率化を図るかっていうところをやってもらってたんですけど、
はい、
次こう田村さんから上がってきたドキュメントと田村さんの言葉ですげえ良かったなと思うのが、結局配送が最後のそのオペレーションだから、ここから逆算しなきゃいけないみたいな。
そうですね。
ね、その前にあるピックとかパックとか在庫管理とかお客様の体験っていうのは、配送から逆算しないと正しいものが再設計できないみたいなのが出てきて、なんかおすげえ 10X っぽいって思った。
ありがとうございます。
さすがやなと
思って。いえいえ。
うん。あれがすごい印象に残ってます、
ね。うん。そうですね。結局全部が繋がってるので、一個だけ見てこうフォーカスしてもなかなかうまくいかないっていうところが、まあすごく考える上で難しい部分かなとは思ってますね。
違いない。なんかやっぱ僕ら今やろうとしてるのが本当にネットスーパー産業を作るみたいなことになってると思うんで、はい、まあ一個みんなやっぱピークは持ってほしい。例えばね、フロントワークが得意とか、ピックパックについては誰にも負けませんとか、UX については誰にも負けませんとか、お客様の声を吸い上げてインサイトにする人には誰にも負けませんみたいな、ピークは持ってほしいんですけど、やっぱりその産業をやるってことは、この複雑系を複雑系のまま解くってことだと思ってるんで、うん、まあ、そうするとやっぱこうね、いろんなことに対して、ここの大きいピークを中心にこう横に広げていって、自分のできる領域をそもそも、大きな深さを保つってのと、広さも作っていくっていう、両方必要になると思ってるんですよね。だからそれをまさにこう体現してってくれてる感じがあって、楽しいなと思ってます。
うんうん、ありがとうございます、
うん。田村さんを褒める会みたいになってました。はい、なんか個人的なテーマとか、今後こうどうしていきたいみたいな、キャリア的なプランみたいなのもあります？
個人的なテーマは、まず直近で言うと、その、まあ自分がその価値の源泉になるっていうところが、まずはテーマかなと思っていて、で、そこは、矢本さんがおっしゃった通りに、まずはそのオペレーションというか、その、まあ一部の機能については、まあ、会社の中でも、その誰よりもちゃんと理解していて、うん、で、まあ、価値を、まあ、間違いなく、パートナーの方々にこう提供できるような状態になりたいな、というのが、まずは直近のテーマかなと、はい。で、その上で、将来的には、その、さっきも話したような、自分でこう、まあ、新しい価値とか、ものとか、サービスとか事業を、こう、リードして作っていけるような、人材になっていきたいなと思っていて、で、そのための、その第一歩だな、というふうに今は位置づけてます。
うん。いや、まあ、もう時間の問題かなっていう感じで個人的には見てますけど、そのやっぱ田村さんに今だいたい赤井くんと2人で大きいプロジェクトを、
はい、
複数持ってもらうってことをやってるんですけど、まあエースとして、ね、2人張っておくみたいな感じになってて、もうそのプロジェクトがしっかり進むことが、すなわちうちの会社にこう今までなかったコンピテンシーがもたらされるし、うんうん、なんか2人の成長にもつながるというふうに思ってるんで、まあ、めちゃくちゃ期待してます。
ありがとうございます。
で、ちょっとチーム面で言うと、こう、どういう人、まあ、一緒に働きたいかみたいなのってあります？
あ、そうですね。でも、本当にこの会社のバリュー自体が、うんうん、に、まあ、沿ってる人と働きたいなと思っていて。
うんうん、回答素晴らしい。
なんか、本当になんか回し物みたいな感じになっちゃってるんですけど。
ありがたい、ありがたい。
いや、なんか、まあ、自分が結局このバリューというか、うん、そのバリューと皆さんのこの、まあ、思想に惹かれて入って、ているので、まあ、そこに素直な人たちと一緒に働きたいなというふうに思ってるんですね。で、誤解を恐れずに言うと、10X の方々って結構その、まあ、雑音が少ない方々がすごく多いなと思ってるんですよ。で、雑音というのは何かというと、その会社のその成長が、その、一旦はその皆様のその個人の目標としてピン止めされていて、で、それ以外のその、まあ、部分で、うん、その、事業の成長とコンフリクトする、例えば、その、個人的な欲望だったりとかっていうのが、うんうん、ま、というのを雑音って言ってるんですけど、というのが、その、結構クリアというか、あまり、こう、感じられないなと思っていて、で、それはなんでかっていうと、多分そのバリューに共感して、そのバリューに基づいて皆さんが働いてるからなのかもしれないと というふうに思ってます。で、まあ、個人的な欲望を持っちゃいけないというわけでは全然ないんですけど、その、まあ、とはいえ、そのバリューがあって、その中で、その、皆さんがこう意思決定されたり行動してるっていうのが、すごく環境としては心地いいし、そういう人たちと一緒に働くっていうのはすごくいいなと思ってます。
なるほど。確かに。なんかその点ではやっぱ2個ぐらい意識してることがあって、まあ、1個はやっぱ全てをバリューで考えるっていう、なんかね、採用のプロセスとか、あの評価とか、まあ、これからちょうど2回目の評価のプロセスが回るんですけど、はい、基本的にはやっぱこうバリューがどれだけ発揮できてるかなっていうのをこう会社だし、個人の目線でもこう考えていくっていうのが、まあ、すごい重要なんで、そこにこうフォーカスさえ当てていれば、やっぱ個々人の成長だったり個人がやりたいこととのアラインも、
そうですね、
まあ、基本会社としてはバリューを発揮してくださいっていう、
うんうん、
ここに個人がうまくアラインできれば、なんか基本的にはお互い気持ちよくできるはずっていう状態にはなってるはずなんですよ。っていうので、なんかルールがスムーズ、シンプルみたいな、なんか一個と、あともう一個はやっぱ仕事が全てではないっていうのが、もう、こうずっと前提にあって、僕が会社起業したタイミングで生まれた子供の病気が発覚してみたいなのがあって、もうどうやっても長時間労働できない状態だったんですよね。まあ、それもあって、やっぱりこう、いや、そういうものあっても、会社をやる時は会社をやるし、こう家庭のために時間も使いたい、でその両方をやりたいんだって思ってたんで、なんか少なくとも、まあ、それが僕以外の誰かにとっては家庭とか子供じゃないケースはあると思うんですけど、そういう個々人が余裕があったり、その自分のために時間を使えるっていうことは性だっていうふうに初めから制度設計したり業務時間を設計したりしてるっていうのが、なんか僕らから、気持ちよく働いてもらいたいなと思ってやってること、
確かにそうですね。1点目も間違いないですね。その、結局会社が成長して事業が成長してっていうものと、その個人が満たしたいものっていうのがこう完全にアラインするような形で、経営としてもやられていると思いますし、その会社の仕組みとして落とされてるっていう部分が、もしかしたら強いのかもしれないなと思います、
これなんか崩壊するとしたら、バリュー全然合ってない人入れた瞬間に崩壊するなと思ってるんですよ。
そうかもしれないですね。
だから、未だにすごい慎重というか、感じですね。
そうですよね。
じゃあ、最後の方にこう、まあもう大体今までの話の中で出てきたと思うんですけど、TX 入る前とか、TX と採用プロセスで接点を持つ前だったりの、こう、客観的に見たときと、実際に入ってみて、
ね、ああ。
ギャップなりとかってありました？まあ、多分あったじゃないですか。
ありました、ありました。
率直にぜひお話ししてもらいたいな
と思います。ありがとうございます。ぜひ、まあ、この機会なので話すと、いい意味でギャップがすごいありました。で、もともとは、その、正直その、まあ、サルマさんっていう、まあ、DCM の、で、マッキンゼーの、同僚の方から紹介で、紹介いただいたんですけど、で、10X っていう会社自体が、最初すごい詳しく知ってるわけでは、まあ、なかったんですね。で、これは完全に自分の先入観で、その、まあ、中に入っていらっしゃる方が、もともと結構、その、まあ、なんでしょうね、その、ウェブサービスといいますか、
テック系の、
いわゆるテック系の方々がすごく多くて、で、一方で、まあ、自分は結構、重厚長大な業界を取り扱っている、まあ、コンサルだったので、そこが、まあ、なんか、親和性があるかどうかわからないな、と、まあ、思ってたんですよね。で、かつ、まあ、初めての、ね、転職で新しいスタートアップに行くっていうのも、自分の中では結構、まあ、ジャンプだなと思いながら、正直、まあ、不安ではあったんですよね。うまくこう、まあ、馴染めるかなっていう。で、それを、まあ、確認するためだけに、ほぼ、12月1ヶ月、こう、トライアルをしたんですけども、それはもうなんか、完全に、全くもって問題がないというか、不安がする必要がないなっていうのが、その12月で解消された部分で、で、むしろ、その、矢本さんであったり、その会社の考え方、バリューっていうのが、もともと言ったその前職とすごく似てるなっていうのを、なんか強く感じたんですよ。その、
やっぱ似てるって感じるんですか？
似てるって感じますね。その、まあ、パートナーさんの、その、成功を、第一に考えるところですとか、あるいはその、バリューのもとに平等みたいなところが結構あるじゃないですか。その、誰が言ったかではなくて、なんか、その、我々として目指したいものがあって、で、それに基づいてみんなフェアだよっていう、多分考えだな気がしてるんですけど、そこはすごく前職で、まあ、考えてたような、思想とすごく似てるな、というふうに思ってて、で、そこはすごいなんか働きやすかったですし、 で、まあ何より、その会社全体として、まあ大きな船を作ろうというか、大きく成長しようっていうふうに思われている部分がすごく強く感じられたので、なんか、トライアルやる前よりもすごく魅力的に感じられたっていうのがあります。
いや、それは嬉しいですね。まあ、あと、トライアル半分ぐらいの期間でもうオファー出しちゃってましたよね。
あ、そうですね。
僕らからすると、いや、もう田村さん、バッチリハマってるなっていうか、そのバリューが普通に発揮できてるというか、ナチュラルにも馴染んでるっていう。うんうん、なんで、例えば仕事上でキャッチアップすることとかは、時間があれば自然にされるし、
うんうん、
その点の不確実性がもうゼロだなって思って、ただ早々にオファーを出させていただいたと思うんですけど、うんうん、まあ、そういう意味でも確かにもしかしたら前職のマッキンゼーと似てる部分があったのかもしれないですね。
そうですね、思想の面ではすごく似てると思いますし、単純にすごく皆さんと働いて働きやすいと思いましたし、うんうん、なんか皆さんと一緒にこう大きなところをこう目指したいっていうふうに思えたっていうのがすごく思ったところですね。
良かったです。なんかちょっと裏話なんですけど、はい、田村さんが入社する前に、僕が360度レビューを ECM のそれこそサルマラさんに、うちの社員にインタビューしてもらって、彼女にレポートをまとめて受けるっていうのをやったんですよ。
はい、
でそこでもそのなんかまあバリューみたいなところは結構似てるけど、この1個矢本さんの問題がありますって言われて、うん、ものすごい排他的だと思われてますと、
うんうん、
もう簡単に言うと、要はなんか受け入れる人の幅が狭かったり、誰でもウェルカムみたいな感じはまあないみたいなことを言われて、うんうん、あ、なるほどと思って、
うん、
結構強く反省したんですよね、うん、なんか会社の、器のサイズを自分が狭めてるみたいな。
なるほどなるほど、
うん、なので去年の9月とかにそのフィードバックを受けて、10月とかだったかなにフィードバックを受けて以降、なんかやっぱ自分として一番意識してるのはなんかその部分というか、多分田村さんも初め抱いた印象はそこに引っ張られてる部分すごいあったと思うんですよね、うん、まあ、僕のポッドキャストの内容とかも結構強い言葉使ってたりとか、
そうですね、
いろんなものがあって不安になるような要素ってたくさんあったと思うんですけど、もうできる限りそれをなくしていって、まあ、なんかちゃんと会社を社会の器に残せるような人間にならなきゃなっていうのが、うん、360度レビューをやって自分にかかったフィードバック
だった。なるほどなるほど。いや、まさに僕もその360度フィードバックと、おっしゃったそのポッドキャストみたいなものを、その事前情報ゼロの状態で、まあ、見たので、はい、どういう社長なのかなっていうふうに思ったというのは正直あります。はい、
ありますよね。
はい。あるんですけど、でも、それをすごく真摯に受け止めて、今、行動だとか考え方とか全てに、ヤマトさんがその反映されようとしているっていうところの姿勢そのものがすごいなというふうに、思っていました。
なんかこの人格となんか体というか脳みそを分けるっていうのをやってて、個人的に、
はい、
なんかこのいただいたそのフィードバックを自分事として受け取ると個人攻撃に聞こえてしまうって、
うんうんうん、
多分あるじゃないですか。
そうですね。
でも受け取り方をちょっとちゃんとしようと思って、これはヤモトという体というか器に対して言われてると、この辺の第三者の自分が後ろ側から見てて、これを直せば お前の器はより良くなるみたいな。
めちゃくちゃ俯瞰してますね。
頑張って俯瞰する
ようにして。すごい。
で、それでなんかうまく受け止められたかなっていうふうに思ってます。
いや、素晴らしい。誠実ですね。
いやいやいや、そうならないと会社も事業も大きくならないなっていうことだと思ったんで。
なるほど。
はい。というのでぜひね、そんな会社で引き続き一緒にご一緒できればなと。
ぜひよろしくお願いします。
はい、じゃあそんなところですかね。
はい、
はい、じゃあ今日はありがとうございました。
ありがとうございました。